ここはとある深夜の繁華街、その片隅にある地下のクラブハウス。特別な招待がない限りは一般の人は入場ができない。外観から見てもとてもお店があるとはわからない。そんな秘密の空間、おしゃれな小気味よい BGM が流れ、店内には色とりどりの綺麗な酒瓶が並んでいるカウンターバー、奥にはダーツゲームやビリヤード台などの娯楽も楽しめる設備。地上の喧騒と切り離された、少し不思議な雰囲気もするこの店内で、年齢や職業を問わずいろんなお客たちが足を運び、グラスを片手に雰囲気を楽しんでいる。フロアであまりお酒を飲まなくても、まるでこの場所にいることでいつの間にかほろ酔いになっているような、そんな素敵な空間。そしてこの店舗には他のどのお店にもないある理由がある。それは地下のバーフロアからさらに娯楽設備のある場所の奥へ進むと、特別に招かれた顧客のさらに VIP しか入場ができないという、きらびやかな照明に照らされたその空間。そこはさまざまなギャンブルが楽しめる巨大なカジノ施設。そのフロアでは本場カジノのような本格的なギャンブルを楽しめる設備が整っているのだ。黄金色に装飾されたスロットマシンの列、興奮を呼びフロア全体を熱気で包むビンゴゲーム、そしてカジノの花ともいえるトランプカードのギャンブル、バカラ、ブラックジャック、ポーカーゲームを楽しめるテーブルも、そのどれも先ほどまでのフロアにいた客とはどこか別の世界な様相の人々。おそらく開店してからずっと椅子に座り打ち続けているのだろう。目を血走り必死にスロットにかじりつく汗で汚れ乱れた服装の男性客たち、周りからでもわかるほどの異様な雰囲気で、まるで取り憑かれたかのように当たりのマークが揃うのに期待をしたまま、残り少ないコインをひたすらに機械へ投入していく。片方のエリアではディーラーによる司会で進行するルーレットゲーム、回る円盤の上を踊るボールに踊らされる男性客たち、赤は黒で黒は赤、虚しく外れた自分の色や番号も、次こそは次こそはと同じく残り少ない賭け金のチップを吸い取られるかのように差し出していく。そう、ここは会員制のバークラブであり、同時に実際の現金をかけた裏の地下カジノクラブでもある。特徴はそれ以外にも、妖艶な雰囲気をまとったかんばしい美女スタッフたち、セクシーな衣装も下品に映らないほど華麗に着こなし、ゲームの進行補助やワインを運んでいる。その綺麗なお尻に目移りし、鼻の下を伸ばす男性客も多いほど美女揃いで有名でもあるのだ。そして最も大きく盛り上がりを見せるのは、山のように積まれた色鮮やかなチップ、トランプカードのマークが色めくカードゲームエリア。その中でひときわにぎわうテーブルで、他の観衆やホールスタッフたちの注目を集めている、歓声や悲鳴が織り交じる現実離れしたようなこの空間で、私は その場所、ポーカーゲームの3番テーブルに座っている。すでに数十回以上のゲームで勝利を収め、手元には膨大な量のチップが積まれていた。私はこのクラブのカジノで一番の常連客、そしてカジノエリアで最もポーカーゲームで高い戦績を叩き出している。そう、私はこの地下クラブのまさに無敗の戦士と言うべきプレイヤー、カジノの本場で最もポピュラーなテキサスホームデム。他の参加客と持ち札の強さを競う形式で、他の客に悟られないよう鮮やかに他の客を騙し見事に勝ち抜く手腕。私はすでにこのカジノで幾ばくかの資産まで築き上げていたのだ。そして今、テーブルに残ったいかつい大柄な客との一騎打ち、配布されたトランプのカード、弱い役から一気に大きな勝負へと出る。自信満々なふりをしていることが表情から漏れていることに気づいている私は、逆に弱々しい素振りを見せて相手を誘う。案の定、相手はハッタリを聞かせていたただのスリーカード。再び歓声が場内に響く。
おめでとうございます、3番テーブルのお客様。なんと4カード、掛け金全額チップ配当でございます。
どよめく観衆。私は配当金と交換するためのチップをすべてディーラーの隣にいるバニーガールに運んでもらう。今日も調子がいい。この地下カジノで稼ぎ生き残るためには自分自身を信じるのみだ。他の誰も信用はできない。常に神経を研ぎ澄ましていないとゲーム中で必ず自分の弱みが出る。私はそれが得意で自信があった。だからこそポーカーゲームを選び強くなったのだ。羨望や嫉妬にまみれた周囲の視線を振り払いながら、私は席を立つ。今日はここまでにしておこう。あまり深追いしすぎてもろくなことはないだろう。そう思い、疲れた肩を少し回し、地上へと出るエレベーターへ向かおうとした時だった。
お、ぎゃ、く、さ、ま。
突然、誰かに私の手を包み込まれ、驚く。振り向くとそこには、先ほどのポーカーゲームでディーラーのそば、私のゲームをじっと観戦していたバニーガールだった
。突然すみません。私、先ほどの勝負で3番のお客様の様子を見させていただいてました。
まだ幼さの残る童顔なバニーの女性。しかし、体の主体がはっきりと出る魅惑的な衣装に内心高ぶりを感じてしまう。普段からこの地下クラブのカジノに通っていても、女性に関しては実は苦手なのだ。だからこそ、普段はカジノの花とも言えるこのバニーガールたちには目を向けず、ひたすらに勝負に勝つことだけ意識をしていた。
いつも来ていただいてるお客様ですよね。私、実はそのあなたのずっとファンだったんです。
そう言うと、そのバニーガールは顔を寄せ、握った手のひらから腕へと自身の両腕で包む。バニースーツ越しでもわかるほどに、とても柔らかい体を押し付けてきた。普段はバーやカジノエリア内での匂いでわからない女性特有の甘い香り。ここまで接近されてしまうと思わず動揺していることが顔に出てしまう。そんな私の内心をよそに、そのバニーガールは 私にますます顔を寄せてこう言った。
実は本日お客様に特別なご案内がありまして、このカジノの特別ルームへご案内させていただきたいんです。
一体どういうことなのだろう。もともとここのカジノは一部の業界人や富裕層たちしか利用できない場所だ。大金を湯水のように使い、中毒に溺れ、そして一文無しになる者や、破産するほどにつぎ込み身を滅ぼす者も見てきた。法令で賭博が禁止となっている国で、表立って行われていないとはいえ、さまざまな身分の者たちが自由にギャンブルを行える理由も、政界で見かける顔の人間がちらほら伺えることから、おおよそ見当はつく。私自身はあるつてからカジノの存在を知り、トップの顧客、もといギャンブラーとして実力で上り詰めた。だからといって先のような上流の世界の身分である人間とは違う。だからこそこのバニーの女が私に言い寄ることの理由がよくわからない。
怪しまれなくても大丈夫ですよ。ポーカーで勝ったお金返せって脅したりするわけではないですから。
おどけたように笑いながら茶化すバニーガール。
いつもご利用いただいておりますし、本日の勝利でお客様は当カジノの歴代スコアを更新されましたので、そのご褒美といった感じでお気軽にご参加いただきたいんです。
私に組んでいる腕をさらに押し付けてきた。バニーガールの少女の年はまだ幼い感じにも見える。健康的に発育した魅力的な肉体、透き通るような綺麗な瞳、愛らしいアヒル唇、よく見ればすべてが魅力的なそのバニーの少女。発育の良さそうな体で誘惑するかのように耳元でささやかれる。舞を掛け事で戦っていても、何分女性とは普段無縁な生活だ。嫌でも柔らかく甘い香りにクラクラしてしまう。
ねえお客様、私と一緒に今夜は楽しく過ごしませんか。
うなずくと抱きついて軽くキスをしてきた。
やった、もうお兄さん大好き。
ドキッとしてしまうが、すぐに平常心を取り戻す。
どうぞ。実はこのカジノって秘密があってね、ここよりもさらに下にフロアがあって、そこで秘密の営業もしてるんですよ。
バニーは私の手を引き、フロア奥にある別のエレベーターへ案内される。カジノフロアよりもさらに地下が。それにも驚いたが、そこでも別のお店が。あまりにも謎だったが、とりあえず何も聞かずにそのままエレベーターの密室内でだんまりしていると、不意に体にビクッと衝撃が走る。バニーが私の胸元をか細い指でさわさわと這わせ始めたのだ。さっきの通り、私は女性には全くと言っていいほどに耐性がない。そんなことをつゆ知らずか、あるいはそういう男性ということを悟ってのことなのか、ぐりぐりと人差し指を私の胸板へ押し付け、誘惑するように顔を耳元に近づける。
どうしたんですか。 しちゃうかも。知れないところへ行くんですよ。
その言葉とほぼ同時にエレベーターのドアが開く。
さあお客様、着きましたよ。
そして視界に映るその光景に私は思わず目を疑った。そこはバーフロアでもカジノフロアでもないフロア。豪華な内装が相変わらずな広い室内だが、決定的に異なるのはそこにいる人たち。ブラックライトの照明で演出された光の中で妖艶にねっとりとした動きをする人影。トップレスでティーバッグの姿で踊るポールダンサー。フロアにいる女性客たちへドリンクを配る全裸の美女たち。思わず視線が合うと艶やかにウィンクを返され、顔が熱くなる。視線を別の場所に移すとさらに異様な世界が広がっていた。それはポールダンスのような舞台の上に群がっている人々。男性陣は皆生まれたままの姿で床に這いつくばっている。目隠しと後ろ手を縛られている状態で、口はあのギャグボールをつけられていた。その数名の男性いずれも同じ状態。そしてその前に私を案内したのと同じようなバニーガールが並び、その男たちを見下すように佇んでいる。小気味よく怪しげな雰囲気を演出するフロアミュージックと色とりどりなエフェクトを彩るステージ照明。その状態で床に転がる男性と女性たちはさながら SM プレイ中の客と女王様のよう。目前に広がる衝撃的な光景と存在に私は理解が追いつかず、頭が真っ白になっていた。なんだ、一体何が始まるというのだろう。見るとバニーガールたちは皆ごくありふれた光景のようにその男どもを見下すように片足を肩に乗せる。別のバニーは這いつくばる男の背に乗り、男はまるでそれを嬉しがるようにもだえるおえつを漏らしている。
ああ、ちょうどいいとこに来れたみたいですよ。運がいいですね、お客様。ちょっと楽しいものが見れちゃいますよ。
そう隣のバニーは言うや否や、いたずらめいた顔をしてスーツの胸の谷間からすっと何かの小さいリモコンを取り出した。一体これはと問いただすよりも早くスイッチを入れる。すると突然床に転がる男たちが悲鳴を上げ始めた。ビクッと震えた私と正反対にバニーガールたちはとても楽しげに大きく笑い始める。
こいつ豚みたいにあう泣いてる。
よく見るともだえる男たちの体、お尻に何かが入ってる。振動音とともに震えるそれは尻穴にバイブを挿入させられていたのだ。先ほどのリモコンのスイッチはこれらのバイブの道具のスイッチであることを理解した。さらによく見ると一部の男には胸にテープで何かつけられており、それが同じようなアダルトグッズ、ピンクローターであることも薄暗い部屋の照明でも分かった。さながらか弱い女性のように顔を恍惚とさせながらも女性の嘲笑を浴びながら這いつくばり、バニーガールたちに許しを請うようによだれを垂らしながら 足元を舐め始める。
本当に情けない、いやーキモ。
そう言うと、まるで道の小石のごとく、その男の頭を踏みつけ押さえつける。するとまた男はギャグボール越しから乱れた大きなもだえる声を漏らしていた。別の舞台では拘束具で身動きを封じられて貼り付けにさせられている男性がいる。手元だけは自由に動かせるようで、自身の股間を必死で動かしている。その拘束された男の眼前には、先ほどの妖艶なダンスを踊る全裸より恥ずかしいであろう衣装をまとったポールダンサー。その姿をじっくり目に入れながら、興奮しているのか、体を大きくのけぞらせたかと思うと、股間の先から白いものを吐き出した。それに合わせてまた大きな嘲笑の渦が巻く。男は涙を流しもだえながらも、また自身の股間にぶら下がるそれをこすり続けた。その光景がまた周囲の観客の大きな笑いを誘っている。異様すぎる趣味の世界。笑い声は目の前のバニーガールたち以外にも聞こえていることに気づいた。声の方向は私の頭上にあることに気づき、目線を上へ向けると、フロア上部には大型のモニターがいくつか設置されている。どこかの部屋を映し出し、部屋では複数の人物が監視をするかのように同じ光景を視聴している。映像越しに映る人たちは遠目でよく見えなかったが、この地下施設のどの人にも当てはまらない集団であると見て分かった。漆黒の衣装、性別の判断はつかず、威圧的な雰囲気を醸し出す連中。先ほどの嘲笑の声もここから聞こえていたのだ。別のモニターには全く別な人物が映されている。それはあろうことか、男性と女性がまぐわい乱れている姿であった。ソファーで複数の女性を男性の両膝にはべらかせ、騎乗位で女性を突き上げながらも片方の女性の肩を抱き寄せディープキスをする。女性は狂ったかのように乱れ、涙や汗、愛液をまき散らしながら喘いでいた。まるで目の前の男性たちと同じような様子で、映像の男は二人の女性の肉を堪能している。一体何なんだこれは。つまりバニーガールたちと同じように目前に映る異様な世界を、このフロアにいる客たちや別の場所から映像越しで何者かが楽しんで見ているのか。これは果たしてどういう場所で何を行っている。公開されているこのショーは一体何を目的で。混乱している様子が全く隠せていない私の耳元に、不意にまたも衝撃が走った。
1、2、3、
いかがですか。
少しは楽しいって感じてくれてますか。
甘い声と吐息混じりにささやく先ほどのバニーガール、私の顔を指でそっとなぞるように触れてくる。未だに現実離れした光景に、私には先ほどまでのように軽くあしらう余裕もなく、それどころかバニーガールのいたずらめいた動きにすら獲物を締め付ける蛇のように恐ろしい何かを感じていた。たらりと嫌な汗が額を流れる。 まるで楽しむかのよう、バニーは言葉を続ける。
説明が少し遅れちゃいましたね。実はお客様に会ってほしい人がいて、今夜はお誘いさせていただいたんです。
私に一体誰がこんな奇妙なフロアまで連れてきて何を企んでいる。
大丈夫、すごい素敵な人ですよ。きっとお客様も骨抜きになっちゃう。そんな素敵な大人の女性、何も怖いことはありませんから、安心して一緒に私と来てくださいね。
バニーガールは執拗に私を誘惑しながら、スリスリとか細い指を私の脇から下半身へ滑らし、奥の通路へと催促する。この暗い部屋へといつの間にか侵入をしていたことに気づいた。そして怪しげな小さい光を放つ奇妙なテーブルがそこに見える。テーブルはバーフロアにあるようなものと同じに思えたが、中央にはポーカーゲームやカジノのプレイを行うようなグリーンマットの台が置かれている。椅子は手すりがやたら大きく、インキュバスのような趣味の悪い怪物の紋章が彫られている。
さあ、まずはこちらへお座りください。
バニーにそっと肩を添えられて、私は椅子に言われるがまま座る。怪しい空間と分かっていても、不思議と私の体はそこから動くことができなかった。そしてそのテーブルを挟んだ向こう側から何かの影が動き、こちらへと向かってくる。ふっと香った香水のような甘い匂いが鼻こうをくすぐった。ヒールの足音が暗い部屋に響き、私の目の前に小さい明かりがその顔を照らす。艶のあるロングの髪、プルッとした麗しい唇に、バニーガールのような露出はない衣装にもかかわらず豊満であり、整った隠しきれない魅惑の体、そしてその完璧なまでの容姿に負けないようなその美声で自らを名乗る。
はじめまして、お客様。私はこちらの地下カジノのオーナーを務めております、黒バラと申します。
地下カジノのオーナー、黒バラと名乗る女性の姿、あまりにも美しい。この世に完璧というものがあれば、彼女の存在をまずは挙げられることを確信するほどに。いや、完璧と表すことすら陳腐に思えるほどである。ただ静かに微笑み佇むその姿だけで、セクシーな目を私に向けられているだけで、妖艶という形容がそのまま具現化したような、見たこともない美女であった。そんな彼女がこの反社会的ともいえるアンダーグラウンドのクラブオーナー。彼女は微笑んだまま、脇に備え付けていた色とりどりの酒瓶が積まれたワゴンからカクテルグラスを2つ取り出す。一つをそっと私の前に置き、同じくシェイカーを取り出すと、鮮やかに振りながら調合した液体を目の前に置かれたグラスに注ぐ。変わらず穏やかな微笑む声、彼女はそのまま片方のグラスに同じく注ぎ終わると手に取り続けた。
まずはお近づきの印に乾杯といたしましょう。
相変わらず状況が読み込めない。こんな最奥まで連れてきたかと思えば、一体ここで何を始めるつもりなのだろう。困惑しながらもグラスを手に取る。柑橘系のカクテル特有な甘い香りがしている。
お客様、大丈夫でございますよ。こちらのカクテルは私、オーナーからのサービスでございますので、料金はいただきません。
お財布の心配をするお客様、なんだか面白い。普段あれだけカジノでたんまり勝ちまくりじゃないですか。それにオーナーから直接ここへ呼ばれてお酒をサービスされるのってものすごい光栄なことなんですよ。
まだいたのか。例のバニーガールが私の耳元で囁いてくる。
あら、この子ったら、またお客様をからかいながらこの部屋へ案内してたのね。まったくもう、私からもしつけが必要かしら。
いやー、オーナーのしつけ怖いけど好き。
お客様、この子が大変粗相してしまったようで、お客様を怖がらせてしまったようですね。本当に心配されないでください。先ほどお通しした道中のフロアは、実はこの地下カジノの別の趣向をお持ちなお客様たちなんですよ。
なんだって？一体この場所はどういう正体をしているのだ？
ここの施設はお客様ならばとっくにご存知の通りで、国内で違法とされている賭博を思う存分楽しむことができるのは承知の通りかと思いますが、実はそのエリアでの会員様よりもさらに上の特権をお持ちな会員様がおられるんですよ。
賭博エリアの会員の、それよりも上の権限を持つ会員。そもそもこの場所に入れるだけでもそれなりな身分を持つものか、あるいはそうでないかは、負債を抱え多額の借金を返済するため、何かしらの裏ルートから情報と会員の権限を得た訳ありな事情を持った私のような人間の側、それとは別な会員の権限がこの地下カジノに。
先ほど見られたかと思いますが、バーフロアやカジノフロアのさらに地下には全く違う目的のフロア、性の欲望をさらけ出して同じ性癖な存在とその価値を共有し、快楽へひたすらに溺れる、そんな公衆わいせつなフロアがこの最高機密のフロア、今私たちがいる失楽園フロア。表の世界では決して実現できないので、こんな名前にしちゃいました。
いたずらっぽく笑いながら軽く舌を出すが、話している内容は壮絶なものだ。確かにあのシュチにクリンのありさまは、地上で行えばたちまち摘発される集団パーティーである。私自身もこの施設の異様さは勝負師として戦ってきながら理解したつもりでいたが、さすがにこの失楽園フロアという地帯騒ぎな空間があることに面食らっていた。
お客様ったら、さっきの SM ショー、本当はチラチラって見ていたの。私気づいてるんですよ。ぶっつりスケベさん。
そのささやき声とともに私の体がビクッと跳ねた。 私の股間をバニーガールの彼女がまるで舌のように人差し指で撫で上げたのだ。一瞬で体に流れた快楽の味。しかし私は彼女の手を軽く振りほどきあしらう。
申し訳ございません、お客様。私の運営するこの地下カジノでは、この子みたいにいたずらっぽい女の子ばかりで、戸惑ったりされることもあったでしょう。ですが、殺伐としたこの地下カジノでこそ、少しでも楽しめる要素を設けたいと思いまして、目の保養も兼ねての若く美女で愛らしい子を揃えているんです。こちらの失楽園フロアに入場ができるのは、先ほどお伝えいたしました専用の会員になる必要がございますが、この度お客様は特別に、それもこの特等席で、私がご案内いたしました。バーフロアやこの失楽園フロアでも、お気に入りのお酒を片手にご自身の好きな趣向のプレイ風景を眺めるといった、そんなひとときを楽しまれてはいかがでございますか。
はっと気がつくと、黒バラは私の耳元でささやくように顔を寄せていた。最初は暗く、テーブル周りしか見通せなかったこの部屋も、時間が経ち目が慣れてきたのか、それとも実は照明がいつの間にかついたのか、失楽園フロアの乱行騒ぎが広がる空間を眺望できる窓で囲まれているのが分かった。フロアから届く男女の行為による生めかしい強制、そしてオーナーの甘い香りが再度私の鼻孔をくすぐり、頭がぼーっとぼやけてしまう。
そうそう、リラックスリラックス、お兄さん。
やんわりとした口調で再度私の胸板をそっと撫でるバニーガール。まるで子猫のような、まだあどけなさが残る甘い声。そしてオーナー、黒バラの大人びながらもどこか無垢で純粋な印象の残った甘美な声に挟まれて、私の体が熱を帯びていることに気づいた。それを振り切るように、私はグラスに入ったカクテルの液体を煽るように一気に飲み干す。その瞬間、気のせいだったのだろうか、彼女の口元が怪しくほくそ笑んだ気がしたのは
一気飲みされちゃった。そんなに喉が渇いておられたのですね。
何か目的があるはずだ、私をこんな機密エリアへ呼ぶのは。やはりカジノで儲けていることでここへ通されたということなのだろうか。黒バラを一別すると、彼女の透き通った瞳が私の顔を見つめてくる。それに再び体の熱が上がってくるのを実感してしまう。空になったグラスに再びカクテルを注ぎながら、彼女は会話を続けた。
そろそろお客様をここへお連れしたその理由をお話しさせていただきますね。
そっとグラスを目の前に渡す動作と同じように、相変わらず静かなトーンで話す彼女。しかし先ほどとは目の色が変わったように感じた。
この地下カジノの施設では、地上のさまざまなお客様が日々来店されております。身分はいろいろ、富裕層はもちろんでございますが、そのほとんどはゲームを本気で勝利することは考えておられないようでございます。有り余る資産で この子みたいな可愛い美女のバニーガールたちをはべらせて、最高級ワインを味わいながら、人生という全てを勝利した余韻を味わう。ですので、ギャンブルで刷ったお金なんて、そんな身分の方からすれば本当に恥じた金以下なんでしょう。キャバレークラブなどでは味わえない楽しみ方ができるのは、このクラブの会員になれた一級の特権でございますからね。
いろんなおじさんたちにお尻触られて嫌だったな。お札胸の谷間に入れるふりしておっぱい触ってくるし、きしょいけど。でもお小遣いいっぱいくれるから私も大好き。
バニーは思い出すようにはしゃぎながら、愛らしいウサギ耳の髪飾りを揺らす。
そして、そういった上層の方々とは別、大変に失礼な表現となってしまいますが、決して湯水のようにお金を使うことはできない、いわゆる庶民に該当される方や、通常の満足いくような生活すらもできない貧困層の方までも、実はこの地下カジノにご来店されることが大変多いのです。
その事実は私も薄々察しはしていた。このカジノでは恰幅のいい、いかにもといった富豪を相手に戦うことは少ない。どのゲームでも同じで、残りの人生を遊んで暮らせるほどの資産を持っている。そういった連中は、先の彼女が説明したように、真面目にギャンブルで戦うつもりはさらさらない。どちらかといえば、余興のように、まるで珍しいペットと戯れるかのごとく、両脇に抱いている女どもにいいところを見せつけるように、ほんの遊びでやっているだけに過ぎない。むしろ多く戦ってきては散っていった相手は、これまたいかにもな風貌で、かわいそうなまで痩せ細り、武将ひげを生やし、よれよれのくたびれた衣類を羽織っている。その目は血ばしり、皆どこか世紀の欠けた、全てを失う一歩手前、人生の崖際に立たされた人間が持つ特有な焦燥めいた瞳をしていた。
そしてこの地下カジノでの、ある意味で富裕層のお客様よりも、実は大事な大事なお客様は、
唇を艶やかに舐め上げ、にんまりとした笑みを浮かべ、私に顔を近づける。
その庶民、そしてそれ以下、貧困層にあたるお客様なのです。そう、今私の目の前にいるあなたのようなお客様でございます。
突然の彼女からの頬への口づけに、私は思わず飛び跳ねそうになる。増える動機を抑えつけながら悟った。やはりこの地下カジノの噂は本当だったのか。この違法カジノは、彼女が言うようにメインとされる客層が最低変装にあたる人物たちとの噂が前々からあった。湯水のように金を使える連中は、単に夜の街へ繰り出すように、遊びでここへ訪れるだけであるが、そうでない者たち、つまりこのカジノで一発逆転を狙うべく、人生のすべてをかけ死に物狂いで戦う私のような人物が一番大切なお客様だと、裏のブローカーからつてによりこのカジノを案内され、ある程度の軍資金、資金調達関係を回されておりながらも、 期限内に敗北という名の失敗を犯せば、人身や臓器の売却という絶望が待ち受けている。そんな完全なる闇社会から逃れるための唯一の希望の場、それがこの地下カジノであり、彼らはそのカジノにとってもこの上ないほどの富裕層への見せ物であるのだ。そしてかくいう私自身も後者の訳ありな身分である。恋人が背負った多額の負債、その保証人となってしまった私が、何とかして彼女を助けたいと思い、身の危険を冒しながらも暴力団関係者からここの施設を知った。ギャンブルの経験などはなかった。だが死に物狂いで自身のセンスだけを頼りに勝利をつかみ、場数を踏んで戦った。自分と同じ目をした人間を倒していく。そこに同情の気持ちが湧くほど余裕もなかった。一試合に勝利するだけでも普通に働いて稼ぐことはできないほどの大金を受け取っていく。私の心が晴れることはない。すべては私の大切な恋人と、また幸せに平穏に暮らしたいだけなのだ。私は2杯目のカクテルを煽るように飲み干す。あまり思い出したくない過去のことをここに来て思い出していたからだろうか、半ば投げやりになりそうな思いを振り切るようにアルコールに頼っていた。目の前の彼女たちは空のグラスへ新たに注ぐことはせず、私を一別すると話を続けた。
ひょっとしたらお気づきになられているのかも知れないですが、こちらの店舗では上層のお客様方のパーティーを盛り上げるべく、常にカジノフロアでの決闘を毎日のように行わなければなりません。皆さまざまなご事情でこのカジノの情報を聞きつけ、人生というベッドをかけて大金を稼ぐその様、私も大変に興味深く、経営者でありながらも実は楽しんでいたり、そしてここの厳しい環境下で戦い勝利し続けて、
不意に私の視界が鈍くなった気がした。白く濁り、彼女が話す内容が妙に頭から抜けていく感覚を覚える。黒バラの顔がまるで、
そしてこのカジノでの最高記録者となる、最もゲームでの勝利を収めた者、つまりあなたのことでございますが、過去の優秀成績を収めたお客様は皆特等席のこの部屋までご案内させていただいているのです。
一体私の体に何が起きたのだ。トロンとしたまどろみで視界をもやがかかり始める。そして次第に頭が船をこぎ始め、彼女たちの言葉も聞こえるだけの音とかしては消えてゆく。
ああ、お兄さんかわいそう。
もうお酒に混ぜたものが聞き始めて、いい具合に睡魔に襲われているようでございますね。お目覚めになられたら、これまでよりもさらに特別な賭博のひとときをお楽しみくださいませ。